日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの大塚博樹さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、弁理士の大塚博樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回商標について教えていただきました。会社名、ブランド名、商品名、それにロゴやキャラクター、それぞれに登録した商標があるとして本当にびっくりしました。
そうですね、商売をするには必要不可欠なものといっても差し支えないかもしれないですね。
そうですね。私たちは日常生活の中で普段あまり意識しませんが、たくさんの商標に取り囲まれて生活をしてますよね。
そうですね、商標は消費者にとっても信頼の証となるので大切しないといけないと思います。
そのおかげで製品を作る人たちも売る人たちもより良いものを提供するようになるというわけですね。
その通りだと思います。ただちょっと考えてみてください。
はい、
もし商標がなければどんなことになるのか。
どうなるんでしょうか。
まあ、そもそも物が売れないですよね。富山さん、名前のない商品って買いますか。
買わないです。
そうですよね。まあ、例えばその場で買ったとしても名前がないとリピートってできないですよね。目印がないわけですから。
なるほど。
まあ、そういった意味ではですね、どんなに優れた発明とか、どんなに優れたデザインの商品でも名前がないとやっぱ売れないと思うんですね。でそういう意味では商売の入り口っていうのは商標からということは言えると思います。
なるほど。
でだからこそ商標が大切なわけなんですけども、はい、まあ、この商標を守る手段がないと偽物がこう横行する事態ということになりかねないと思いますね。で、まあ、例えばですね、まあ、弁理士会で、キャラクターでですね、ハッピョンというのがいるんですが。
そうですよね、
はい、例えばですね、ハッピョンチップスというポットチップスをこう販売したとします。
はい、
でまあ、これがですね、例えばこうバカ売れした時にですね、まあ、商標登録がないと、まあ、あっちこっちでこう同じような名前を使った偽物がこう製品が販売されて、まあ、弁理士会がまあこう利益を失ってしまうということになってしまうわけですね。でしかもその偽物というのが、まあ、粗悪品というか非常にこうまずいポットチップスだったら、まあ、それ結構大打撃ですよね。なので、まあ、いくらオリジナルのハッピョンチップスは違いますよってこう後から言ってもですね、まあ、それはもう取り返しのつかない事態となるということは言えますね。
なるほど。それを防ぐためにも商標登録は必要となってくるわけですね。
そうなんですよ。まあ、ただですね、登録するためには特許庁に出願する必要があるんですけども、
はい、
まあ、全ての商標について登録が認められるわけではないんですね。
へ、
まあ、例えば、リンゴという商品についてリンゴという名前とか、
はい、
靴についてスニーカーとか普通名称と言ったりもするんですけども、まあ、そういうのはまあ登録ができないということになります。まあ、あとですね、まあ、自分がこう登録しようとする商標がですね、まあ、それと同じか似ている商標というのを、まあ、第三者が先に出願もしくは登録している場合というのも登録はできないです。であとはですね、まあ、公序良俗に反するような商標とか、
はい、
まあ、他人の著名な芸名などをこう表した商標っていうのは、まあ、登録が認められないということになります。まあ、例えば、誰か勝手にキムタクというのを登録するっていうことはできないわけですね。
なるほど。聞いているだけでこうなんか複雑な感じがしてきましたけれども。
そうなんですよ、結構複雑なんですよ。まあ、ただですね、決して登録のハードルが高いということではないんですよね。まあ、実はですね、2014年はですね、商標の出願件数が約12万件あって、登録件数っていうのは10万件あるわけですね。はい、ま
あ、
ということは大半が登録されているんですよ。
あ、そうなんですね。それは驚きでした。
そうですね、でそれだけ商標を保護する需要があるということなんです。で、まあ、なんといってもですね、商標を登録することの最大のメリットっていうのは、はい、10年ごとに更新できることなんですね。
なるほど。
更新し続けていれば、まあ、永久的に使えるということになります。
それは心強いですね。企業にとっても消費者にとっても大きな信頼の架け橋となってくれます。とすると商標をきっちりと登録しなければいけませんね。
そうですね、そんな時に出番となるのが私ども弁理士です。商標を保護したい方の強い味方となる存在です。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。
はい、
詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
大塚さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回お楽しみに。お相手は富山幸男でした。